質問なし。
質問がたくさん、ちょっと検
討があります。あ、どうぞ。そう。はい。
はい、ありがとうございます。本日は質問がたくさん、質問をたくさんいただきました。16件来ております。神社仏閣に行って前祈りをすることについて質問があります。神社で前祈りをするのはいろいろなお願い事に縛られて神社の神様が動きづらくなっているのを印花書を唱えることによって神社の神様の本来の動きができるようにする手助けをするためと起こるべき大きな地震を小さくするための2つの意味があると聞きました。では神社でなくお寺へ行って印花書を唱えることはどういう意味があるのでしょうか。同じ理由でしょうか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。また今月お会いできて嬉しく思います。正確に言いますとね、神社仏閣、仏閣も入るわけですね。ほんでそのお願い事に縛られてじゃなくて、要するに無色透明の状態になってないから神様がその自分の全てを折り立たせて働くことが、なんていうんですか、少なくなってる、働き場所が少なくなってるという意味です。だから印花書を奉納することによって無色透明の輝きいっぱいにしますと神様が本来の働きを 100% 発揮できるようになるということです。ほんで神社仏閣、その神様と仏様というのは何か、じゃあ仏閣は違うのかということですけど、仏閣、神様と仏様という呼び方ですね。神様というのは絶対の中心から見た時の呼び名が神様です。ほんで地上の側から神様を仰ぎ見た時の呼び名が仏様と言います。ただその立つ立場で見た名前の違いだけですので、働きは同じです。だから神社というようが仏閣というようが神様が降り立って働かれる場所であることには変わりないのです。だから下から神様を仰ぎ見たら仏様に見えるんですけどね、本当は。それだけです。だからどんなお寺に行っても印花書を読めばいいんですけども、神社でもそうですけど声に出さずにね、ほんでお参りする方の邪魔にならない場所、端っこによって印花書を奉納してきてください。その神棚の前に立ってしなくちゃいけない、あるいは仏様の前に立ってしなくちゃいけないという、そんな不自由なもんではありませんので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。次の質問です。心霊スポットなどに行って印花書や宇宙神ありがとうございますを唱えることは霊が成仏する手助けになるのでしょうか。そんなことをするのは余計なお世話なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、その通りなんですね。成仏する、いわゆる悟るのを手助けすることになるんですけど、気持ちよく寝てるのにね、起こすなっていうのがあるんですよ。で皆さんもぐっすり寝てる時に急に揺り動かされたら、何やねん寝てんのに、何かいなみたいな感じになるじゃないですか。それと一緒で気持ちよく寝ておられる場所では読まない方がいいんです。でそういう時は読みたくなくなります。で読むか読まないかを判断できるのは何かというと、自分が読む読まないを持っていなければ分かります。自分が印花書を読んでやるんだとか自分が読むんだって思ってると、どんな状態でも読もうとしますので、すると向こうにしたらぐっすり寝てんのにね、うるさいわということで叩きに行きますから、やっぱり触りというのは起こります。ですからぜひね、どこ行かれてもいいんですけども、奉納させていただくだけでも、なんとなく読みたくなかったらもうそこではしないということでやってみてください。後でお話しますけども、切っときます。後でお話しますけども、その前乗りとは何かっていうと、 みんな一言で答えられる人は少ないんですね。で、前の意図は何かといえば、的の神様に降り立っていただいて働いていただくだけなんです。で、的の神様に降り立っていただくためには何かというと、無色透明の自分にならなくちゃいけないんですね。で、無色透明の自分になるというのは何かというと、神様を一番にされておられて何も文句はないと、一切の文句はないんだっていう全覚の心境というんですけども、神様どうぞこの命をお使いくださいと投げ出す心境なんですけども、神様に投げ出してしまって、あと何が起こっても一番にされてるから文句ないんだっていう、そういう全覚の心境がいるんです。で、この全覚の心境になるために、先生が宇宙神ありがとうございますという祈り言葉を主を込めて残していかれたわけですね。だから宇宙神ありがとうございますとお祈りしたら、一瞬で自分が無色透明になって、まことの神様を追い立たれて働いていただくんだって信じて祈ってくださいね。で、宇宙神ありがとうございますと言った以上は一切の文句はないんだって覚悟を決めてください。よろしくお願いします。では、次の質問。
自分が毎日呼吸に合わせて宇宙神ありがとうございますを唱えて久しいですが、今のところ心境の変化は全然ありません。本当に自分の前祈りが演者のため、地球人類のため、そして誠の神様のために役に立っているのか不安になることがあります。良きアドバイスをお願いいたします。
ごめんなさい、質問先を見せて今答えた内容です。よろしくお願いします。
はい、次の質問です。いつだったか先生が因果の輪を断ち切ったという話があったと思いますが、その因果の輪を断ち切られたのは先生に縁のある人たちだけなのでしょうか、それとも全人類すべての因果の輪を断ち切られたということでしょうか。また先月の川上さんの勉強会のお話で、12月23日に先生が復活されるということは、我々マイノリの人の心の中のみならず、これも全人類すべての心の中に降り立たれるということでしょうか。よろしくお願いします。
その通りです。で、ただね、その前祈りの自覚ですね、その無色透明の自分の自覚、あるいは一切文句言わない自覚というのは、宇宙神ありがとうございますと祈り言葉を唱え続けることによって、呼吸に乗せることによって実感として感じることができるだけです。で、全ての人類に先生を降り立たれますけども、それを実感として感じ取れないのは、その宇宙神ありがとうございますとこう祈りきっていないからです。で、まずね、その宇宙神ありがとうございますという祈り言葉を信じることが大切なんですよ。宇宙神ありがとうございますって祈ってんだけど、本当になんとかなるやろかっていうのはもう信じてないのね。で、その時点で時間の無駄になるんですよ。まずもうこれしかないんだと、ご自分の自由意志でですよ、僕が言うたから、川上が言うたからどうこうじゃなくて、ご自分の自由意志でもう宇宙神ありがとうございますしかもうないんだと、これしかないんだってね、ご自分の自由意志 で選び取られて信じられて、そして宇宙神ありがとうございますと唱えたら、自動的に無色透明の自分となって真の神様を追いたたえて働かれるんだということをね、まず信じてください。それを信じないと何事も始まらない。神様は自由意志を大事にされますから、宇宙神ありがとうございますと唱えてもあんまり変われへんわって言ったら、その変われへんわという方の意思を大切にされるわけですよ、ね、だから宇宙神ありがとうに祈って、本当にどんどん変わる、無色透明自分になる、一切の文句を言わない自分になるってこう、まず信じたら神様は信じた通りにしてくださる。そこが大事なんですよ。言葉通りになる自分ということを先生いつもおっしゃるわけですけども、自分の真、逆に言うと言葉とは真です。自分の真の通りになるんです。だからこれを、この言葉をご自分の重視で選んでですよ、この宇宙神ありがとうございます選べば無色透明の自分になってっていうことをね、信じきらないと、先生はそうなるんだよとおっしゃってるわけですから、素直にはいですね、信じきってやればいいんですよ。以前はありがとうございますでした、 ありがとうございます唱えたらっていうことを先生言うんだけど、みんな信じきれない。だからなんか先生が言うからありがとうございますってやってるんだけど、あんまり変われへんわってなってうまくいかなかったんですね。でいよいよ先生あっち行かれて、もういっぺんこっちに降り立たれるという瀬戸際に来てるわけですけども、そこで皆さんが宇宙神ありがとうございますと本当にご自分の重視で選んで信じてね祈られたら、あっという間に変わります。それは実感として湧く湧かないにかかわらずです。だからまずね、そのこの自分と他人を分けている意識のある間はね、持っておられる感覚というのは偽物なんですよ。逆裏に現れます。だから自分と他人を分けている意識の方は、あのどんな祈り言葉を使っても神様が遠いところに感じるの。でも自分と他人を分けずにね、みんなせめて兄弟だ、親子だ、仲間だ、本当は全て自分だですけども、自分と他人を分け隔てる意識がなくなるというのは神様そのものの意識なんですね。でその意識になるんだ、なれるんだ、この宇宙神ありがとうございますでなれるんだって信じてやっていただいたら、自然に誠の本質の自分の感覚に戻って、あの先生が降り立たれるのも、宇宙神が誠の神様が降り立たれて働いていかれるのも実感として分かるようになります。でそうなると、もう理屈抜きにふつふつとね、無条件の喜び、無条件の幸せが湧き上がるんです。だからまずね、その絶対の真なんですよ。で絶対の真はどないで持つねんって言ったら、この宇宙神ありがとうございますという祈り言葉に対する絶対の真がいります。それしか入り口が今ないのね。あの悩んでる人はね、あのそれはいろんな入り口はあるんですけども、あのいわゆる先生が一番の近道、最短距離として残された言葉が、祈り言葉が宇宙神ありがとうございますですから、まずそれを素直に入って信じてね、やってみてください。あの必ず良くなる、ね、必ず無色透明の自分になる、必ず神様を至って働かれているんだってね、そうなるじゃなくてすでになっているんだって信じてやってください。で今自分の感覚は今自分と他人を分け隔てるからね、隔ててるから、その何も祈ってもなんかピンとこないわでいいんですよ。でも自分と他人を分けて隔てる意識がなくなっていったら、あのおのずと分かります。この今この川上が言ってる意味がね、ああそうだったんだって分かります。であんまり具体的に正確に先生はいつも言うなって言うんですね。ちょっとふやかして言うとけって、そんだら真剣な人はその中から本当のものを感じ取っていけるんだっておっしゃるんで、いつも最後の方はちょっとぼやかすんですけども、あのそれは先生の方からの指示ですのでね、あの皆さんがご自分の重視で祈って、で体得していかなくちゃいけないことなんです。話を聞いて分かることではないんです。いつも言うように、イタリア旅行のパンフレットでコロッセアムを見たってね、写真見たって何も分からない。実際にコロッセアム行ったらすごいな、大きいなとか分かるじゃないですか。そういう体験がいるんですよ。前の日の体験がいります。ですからね、ともかくこの宇宙神ありがとうございますさえ重視で選び取って信じてやれば、必ず悟った自分を自覚できるんだってね。そのうち悟るんじゃなくて、悟った自分を自覚できるんだと、誠の本心の自分、誠の神様そのものの自分をね、自覚できるんだと信じて、ご自分の重視で信じて選び取ってやってください。お願いいたします。
次の質問です。自分の身内のことですが、親に暴言を吐いたり他人に迷惑をかけているのを指摘してはダメでしょうか。また電気水道をつけっぱなしであるとか、資源を無駄に使っているのも指摘をしてはダメでしょうか。よろしくお願いいたします。
あの基本はね、相手の自由意志は絶対に縛れないということなんです。なんでかというと、真の神様のご本体そのものが絶対の自由なんです。パーフェクトリバリティって言うんですけど、絶対の自由なんで、だからその絶対の自由の分は犯せないんですね。だからご本人の好きにさせるしかないんです。一応一回ぐらいは言ってもいいですけど、どっちみち聞かないです。あの例えば前質問あったんですけどね、その怠けてる人がいると、でその人はうまくこの世の中立ち回ってきてね、怠けたままあの楽して生きてるっていうわけですね。でもその本当の体験をしないとね、怠けてたらダメなんだというのは分かんないんですよ。 で、その本当の体験って何かっていうと、自分の本心と、みんな自分の本心はすでに悟ってるんですよ。悟ってる自分と、死んだ時ですよ、これは。肉体を持ってる時は分かんないですけど、悟ってる自分と、根性で生きてきた自分と比べてね、あ、全然ダメだって自分で判断して、で、自分で自分を裁いて地獄を降りるんです。で、前言いましたけど、地獄の針山もね、神様の愛の働きの現れなんですね。だから針山がなんで愛の現れなんだということですけど、針山に登るとね、全力を尽くさざるを得ない。痛いから降りよう、痛いからちょっとここでじっとしようと思っても、後ろから鬼が追いかけてくるわけですね。だから必死で針に刺さりながらね、血を流しながら山を登るしかない。もう全力の自分の限界を打ち破って登るしかない。その限界を打ち破ることを体験させてもらえるんですね。で、そうすることによって次生まれてくるときは一生懸命何でもする人になるんですよ。だからサボってる人はね、体験が足らないから、根性でのこのまあお清めの場なんですけど、お清めの場でもお清めの役目をあまりせずにね、終わってしまったということで、死んでから自分の本心と比べて地獄を降りていきます。で、その体験をするまでは何を言ったっていうことを聞きませんので、一度ぐらい言ってもいいですけど、あとはひたすらこちらから祈るだけです。前祈りというのは、祈れない人の分を含めて祈るから前祈りなんです。祈れない人の代わりに立って祈る、それが前祈りですからね。だからあんまり口で言わずにひたすら祈るのが大事です。先生から昔、病気治しの技を教わったわけですけども、病気治してどうするかというとね、病気というのはいろんなマイナスを背負って病気が起こるんですよ。その相手の背負ってるマイナス以上のものを背負って、相手より下に落ちて、そして初めて下から押し上げて祈るから相手が治る。上からね、祈ってね、どうこうしたって取れないんですよ。相手の下からしか取れない。そういうもんですから、ともかくひたすら下座に立って祈るということが大事で、あんまり口で言うたってどっちみち時間の無駄です。だからまずひたすら祈るんだという覚悟を決めてください。
ありがとうございます。次の質問です。10月の勉強会で、自分にとってマイナスに見える人は自分の姿であり、神様がマイナスを消してくださっている姿とお話しされました。今ある人にそっけなく無視される態度を取られているので辛く思います。そう思った時は即座に宇宙神ありがとうございますを唱えています。しかしすぐそのことをなぜか思い出してしまい、日中モヤモヤとしてしまうのです。その人の存在がとてもしんどくて辛いです。良きアドバイスをお願いいたします。
前乗りできるチャンスなんで、全てはどんな形でも全ては前乗りできるチャンスなんです。で、それなんでかというとね、その皆様方お一人お一人の前乗りが必要であるということにもつながるんですけども、ご自分で見ておられる世界はご自分だけの宇宙なんですよ。これをね、絶対に勘違いしちゃいけないのね。よそから干渉してきて自分の前の運命が展開していると思ったら大きな間違いで、全部ご自分でお作りになった宇宙を見てるんです。で、自分で作った宇宙の中で自分でマイナスの言葉を使うことによって表したものを見て、前乗りに立ち戻るチャンスを自分で作ってるんですよ。だから無視されたらお祈りできるチャンスだと思ってお祈りする。で、無視されたことを思い出して辛くなったらまたお祈りできるチャンスだと思ってお祈りするというね、一瞬瞬あたりに受け直すという意味にもなっていくんですけども、ただただありとあらゆるものは前祈りするチャンスだと思ってね、お祈りされるといいと思うんですよ。また現実に目の前にあることが自分以外の原因で起こっていると勘違いされてるんですね。もうね、だからみんなこの今同じ碁の会場を見てるように思うじゃないですか。でも見えてる姿、感じ取る姿はみんな違うんですよ。それだけの宇宙を皆さんがお作りになってるんです。ただこの現実という世界において重なって見えるから、一緒にいてるように見える、一緒にいてるように見えるから、あ、全ては一つなんだというのも監督できるんですけども、ともかく全部はね、前のりのチャンスだと思って 祈ってください。それで無色透明の自分に立ち返れますから。で、無色透明の自分になったら一切の文句は言わなくなっちゃうんですね。神様が言うようにされているということで。だからぜひ全ては舞のようにチャンスだと思って、そして見えている世界は全部自分の世界だというのを思い直してですね、誰それのせいでいじめられてるとか、誰それのせいで辛い目に遭わされてるじゃないんですよ。全部自分が自分で作って自分を、言ったら鍛えてるんですから、ご自分で鍛えてる姿ですから、ぜひご自分で鍛えてるということはね、自分に耐えれないことはしないということですから、必ずやっていけることばかりなんでね、何事が起こっても前のようにのチャンスであると思って祈り直してください。受け直してください。神様から新たな光を受け直して祈ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。次の質問です。気が一体と心が一体の違いを教えてください。お願いいたします。
印鑑書をよく読まれてるんで、やっとその質問が来たみたいな感じですけど、気が一体と心が一体は何が違うかというと、深い意味では一緒です。で、その最後に不利一体があったはずなんですね。非が一体、真が一体、不利一体なんてね、その不利一体が本来の姿です。もう他人と自分との分け隔てが一切なくて、神様との分け隔てがなくて、全ては完璧なので一つというのが不利一体の状態です。ただ全ては完璧なので一つと言ってもこうへってこうちょっと退く方がいらっしゃるんですね。だから非が一体、真が一体というふうに、非が一体とまだ分け隔ててるんだけど隔てを取ろうとしている状態で、真が一体も一緒です。神様と自分を分けてるんだけど神様と一つになろうとしている状態が真が一体で、最後の不利一体で全ては完璧なので一つになります。はい。
ありがとうございます。草薙の剣の使い方をもう少し優しく教えてください。お願いいたします。
草薙の剣というのはいろんなこの世にはレプリカがありまして、でもそのレプリカといえども神様の真意が降りて大きな働きをするんですけども、本当の草薙の剣は水です。だから皆さんの肉体はほとんど水でできてますから、皆さんの肉体が草薙の剣の働きなんですよ。で、草薙の剣とは何かっていうのはもう舞の海そのものであるっていうのが一番簡単な答えです。時間と空間の始まる前を草薙の剣って言います。絶対の中心なんですけどね。だから過去にとらわれるなとか未来を心配するなとか、いろんな表現しますけども、本当はこの今の一瞬に過去と未来と現在が広がるんです。わかります？今の一瞬一瞬に過去と現在と未来が広がる。だから前乗りすると過去も現在も未来もきれいに変わる。過去が過ぎ去ったもんだったらね、もう過去に犯した罪は永遠に消せない。そんな不自由なことを神様はされないんですよ。草薙の剣という象徴で表されてるんですけど、草薙の剣を振る時っていうんでね、で、神社行くと振っていただくじゃないですか。ああいう感じで振るという行為によって時間と空間が始まるんです。で、もう皆さんお一人一人が自分の世界を一瞬一瞬作ってるんですけどね、本当は。一瞬一瞬思った時にいろんな宇宙を作るんですよ。で、その作った宇宙を消さないでいる。消さないでいるから病気の姿を取ったりいろいろ出てくるんですけども、それを前乗りによって全部誠のプラスに変える。それを消すって言います。この世的には消すって言います。その形を取るだけなんですね。だから草薙剣とはもう前乗りそのものです。ですから前乗りとはもういろいろ表現できますけども、誠の神さんに追い立っていただくことなんですけども、誠の神さんに追い立っていただくのは何かというと、一瞬一瞬新たに受け直すなんです。先生がよくおっしゃってたんですね。アマテラス大神様も誠の神様も同じ神様は二度と現れないっておっしゃってたじゃないですか。ということは一瞬一瞬新たに受け直さないと、 古い神様を掴んでおかしくなっていくんです。で、今ある地上にある宗教はどれもその古い神様を掴んだ状態の教えだから不自由なんですよ。その宗教団体に入っても一時的な幸せ感を得れても、なんかこうしっくりこんなという人ばっかりなんですけども、それなんでかいうと、その古い神様を掴むからです。一瞬新たに受け直すということになれば宗教にできないんですね。なんでかいうと、教祖が受け直しても仕方がない。皆様お一人お一人が受け直さないといけないから、全員が教祖みたいなもんです。だから皆さんが受け直すこと、それが呼吸に宇宙神ありがとうと乗せ続けることです。一呼吸ごとに宇宙神ありがとうございますと乗せるうちにね、それがすごいスピードになって一瞬しわらったっていうのが必ず分かります。そのための宇宙神ありがとうございますの言葉なんだということを信じてね、宇宙神ありがとうございますと唱えたら的の神様が追い立たれるんだというのをご自分の重視で選び取って信じてくだされば必ずそうなります。呼吸に宇宙神ありがとうございます言われたから乗せてきてるんだけど、いまいちしっくりきませんという質問が直接来てるんですけどね、もうその何が違うかというと、新たに受け直せない。そしてもう一つは、宇宙神ありがとうございますって祈ったって何も変わりやないかって思ってる分しか受け取れないんですよ、ね、宇宙神ありがとうございますって言ったら、もう自分の心境にかかわらずまとも神様を いただいてるんだって信じることが大事です。すると勝手に無色透明の自分にならざるを得ない。いらんことを思ってる暇はない、ね、いらんことを思って文句を言ってる暇はなくなっていくんですよ。その暇を、隙間を、悪魔を作る、悪魔って言うんですね、悪魔ってそういう隙間なんですけど、本当はその隙間を作らないためにも、呼吸に宇宙神ありがとうございますと乗せていただいて、そして宇宙神ありがとうございますという祈り言葉をね、もっと信じてください。先生がまとも神様を立つんだよっておっしゃってたら素直にはいです。それをね、なんか知らんけど祈っても変われへんしって、変われへんしって決めたら変われへんのですよ。皆さんのお作りになる宇宙だから、だから皆さんが決めるだけ、皆さんが信じるだけ、自由意志でね、誰それ言うたからどうこうじゃないんです。ぜひね、もう一度宇宙神ありがとうございますという言葉をね、受け直して信じ直して、ご自分の自由意志で選んでやってみてください。もう来月はほとんど悟ってますみんな、はい、大丈夫。
ありがとうございます。次の質問です。真剣になるにはどうしたらいいですか。真剣なつもりですが、まだまだ神様以外を選んでいることがあります。よろしくお願いいたします、はい、
もうこの真剣もね、今のまだまだ神様以外でも選んでいるっていう正直な、ね、告白でよくわかるんですけども、一瞬新たに選び直せてないんですね。一瞬新たに神様以外のものを選んでるよとこれだけです。一瞬新たに選ぶってそんな難しいわって言うと、みんな言うんですけどね、その一瞬新たに選ぶっていうことをみんなやってるわけですよ。神様以外のものを選んでるの、だから飽きない。同じもんばっかり選んでたらみんななんか飽きて退屈やわって言うんでしょ。ご飯でも食べるもんでもそうでしょ。同じもんばっかり食べたらなんぼおいしいもんでも飽きてくるじゃないですか。で、食べるもんでもみんな違うもん選んで食べるじゃないですか。一緒で、一瞬一瞬あなたにみんな何か選んでるんですよ。それを全部マゾの神様に変えるの。ただ宇宙神ありがとうございますが、一瞬一瞬新たな宇宙神ありがとうございますなんだということをね、自分で分からないかんのですよ。宇宙神ありがとうございますという言葉やないかと、だからこんなん何遍も言ってたら来てくるわってなるわけですけど、それ違うんですね。宇宙神ありがとうございますというと、まとも神様降り立つんだって先生おっしゃるわけ。降り立つということは、一瞬瞬間に新しい神様降り立つんだということなんです。だから飽きるはずがない。もし呼吸に込めてて飽きたらね、同じことを選んでるんだと、要するに神様を選ぶんじゃなくて言葉を選んでるだけなんだということで反省してね、もちろんご自分の重意志でですよ、反省して新たな神様を選んでると思ったらね、無条件の喜びになる、無条件の幸せになるんです。だって幸せそのもの、喜びそのものがまとも神様そのものなんですよ。だから一瞬一瞬新たに選んでたら、無条件に喜びが湧くの、無条件に幸せが湧くの、文句言ってる暇ないの。だから文句言ってる暇が出た時は神様以外のものを選んだと思ってね、反省してまた選び直してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。 今回は自然災害以外にも地球霊王様が起こっていたと勉強会で聞いたのですが、何を起こっているのですか。起こることはいっぱいしているとは思いますが、点点点。はい、よろしくお願いいたします。
結局はね、みんな自分の思い通りにしたいというのがたくさんあるということです。それが国のレベルの業となって今ぶつかり合ってるわけです。だからその本当は地震というのは地球霊王様がそのマイナスをね小さく消すために起こすんですけども、それ以外の要件で今回起こってるということです。で、それは本当に皆さんの前乗りにかかってます。どの地震が起こってもご自分の責任だと思って深く祈り直してください。それだけでね、そうして祈れる人が200人になったら、あっという間に全ては誠のプラスに変わります。で、そこまで持っていきたいと思いますし、先生が大丈夫できるとおっしゃってるんでね、焦らずに悠々と言ってますけども、マイノリというのはね、こなして言葉で伝えるもんじゃないんですよ。自分が祈ることによって相手の心の中に響いていくの。ほんで相手の心の内側から湧き上がってくるの。だからここで喋ってることはね、1万分の1なんです。もっと僕のマイノリが必要。僕の前乗りは棚の分だけ皆さんに分かってもらえない。いつもそれだけです。で、それはね、皆さんがお祈りされる時もそうなんです。周りの人が分かってくれないのは自分の前乗りがね、まだまだ真剣さが足らんからだと思ってね、祈ってください。ほんだら勝手に引火し星があったり、どんどん周りが変わってきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。神様に投げ入れるとはどうすればいいですか。よろしくお願いします。
だからその神様に投げ入れるって何かというと、神様って無限大の無限の無限の存在じゃないですか。だから無限の無限の存在に投げ入れたら、自分は無限の無限の存在になるんですよ。それって何か言ったら、自分と他人との分け隔てが勝手になくなる。だから自分と他人と分け隔ててね、あの人がどう見てるやろうとか、あの人が何と言うやろうかとか、あの人にこういうふうに見られたいとか、いろいろあるじゃないですか。褒められたいとかね、そういう意識あるうちは投げ入れていないの。だからそういう部分を判断基準にしてね、もう一切新たな土下座に立つ自分でいいってね、マグトの神様が降り立たれるというのは何かというと、支え合うということなんだ。支え合いが一番いいんだよって言っても、みんな支え合いの意味がね、よく分かってないんですね。誰も聞きに来ないから言わなかったんですけど、今ちょうどこの流れで言いますけど、支え合うとは真の神様に降り立っていただくことなんですよ。ほんだら本当にね、もう誰にも褒められなくても、誰にも認められなくても、自然に何かを支えてる。それが神様の働きなんです。そうなったらあっという間に投げ出してるということになるんですよ。本当に投げ出すというのはそういうことなんです。マグドの神様を置いてあっていただいて、働かれて何か誰かを支えてる、あるいはこの時に言ったらどっか掃除してるみたいなね。例えば山仕事でもお掃除でもそうですけど、そのマグドの神様に降り立っていただくためにするんですよ。お掃除でも、例えば自分のお家のお掃除なんだけども、マグドの神様に降り立っていただいて全てを清めていただくためにするので、そう思ってしたら全人類のお清めになっていくんです。だから何事もね、マクトの神様に降り立っていただくためとしてする。だからお食事をいただく時もマクトの神様に降り立っていただくためとして食べれば、自分の縁ではみんな健康になっていく。そういうもんなんですよ。だから本当にね、前乗りっていうのはいろんな表現あって、確かに善託であって全てを投げ出してとかね、どうかこの道を使いくださいとか言葉で言いますけども、具体的には誠の神様が降り立って働いていただくためだけなんだ。で、そのためにはみんな自信ないでしょ。自分無職透明でもないのに神様降り立って働くわけない、掃除してても働くわけないと思うじゃないですか。だから宇宙神ありがとうございます、祈ってくれた、唱えてくれたら誠の神様が降り立つんだよって先生おっしゃってるんだから、それを素直に信じて宇宙神ありがとうございますって楽に込めながらお掃除すればいい。毎日のお仕事もそうされたらいいんです。そしたら全部誠の神様のお清めの働きになるんで、でそれが善託であり、全てを投げ出すことであり、どうかこの命神様の仕事にご用にお使いくださいっていう具体的な意味です。 あんまり具体的に言うのようなので今で言えなかったんですけど、今いい質問が来たんで、はい、これで今答えを言いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。すべて神様の預かり物と思っているのですがピンときません。ああ神様の預かり物なんだと実感がないうちはただただ諦めず預かり物です、ありがとうございますと思えばいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
これもねやっぱり癖のもんなんですけども、その例えば水筒がでこれ神様の預かり物だって言ったらずっと同じ水筒だとみんな思ってるのね。で違うんですよ、この水筒といえども一瞬瞬あたに受け直してるんです。だからよく分かるのはね、先生はねすごく物持ちがよくてお使いになってたベッドでも何でもね何十年経っても傷まない、そんなに傷んでこない。それは何でかっていうと先生は一瞬瞬あたに受け直されてたからです、神様の預かり物として。で本当はそうなんですよ。でも同じものを預かってるみたいに思うとねピンとこなくなるんですよ。わかりますかね。ここ大事なところなんですけどね、この世のすべての姿あるいは皆さんがお作りになってる宇宙もすべて一瞬一瞬あたに受け直して作ってるんですよ。ただ一瞬一瞬あたに受け直す回数が少ない分だけマイナスが現れてるだけなんです。完璧に受け直してたら一切のマイナスは現れずに消えるの。でも、まあ、例えば水筒でもそうですけど一瞬一瞬あたに受け直してるとね本当はねぶつかった傷でも消えていくんですよ。でもそこまで受け直しきれないから傷は傷で残るんですけどね、それ、まあ、それは極端な話ですけども、このもうちょっとの部分というのは本当にねそうですね、先生のカーディガンよく着られてたんですね。でそのカーディガン先生がね16歳ぐらいの時の写真があるんです。だその時のカーディガンなんです それ今も着てるみたいな、それくらいね選択しようが何しようが先生は一瞬一瞬新たに前乗りして受け直されてたからですね、カーディガンでも傷まないね。だそういう部分があるんですよ本当のところはね。で理想はそこまでいかなくちゃいけないですけども、預かり物というのも一瞬一瞬新たに預かってるって思い直すことによってね本当の預かり物の意味が分かります。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です、はい。11月14日から15日に行われる令和大嘗祭をどう迎えるべきかと12月23日先生の復活について教えてください。よろしくお願いいたします。
これは本当はね王に会え祭りって言うんですよ。大嘗祭ではない、あれ読み方がね間違ってるんですけど、もう大嘗祭という読み方が一般的になってるんでそうなってますけどね。王に会え祭りっていうのは具体的に言うと今言うその預かり物として一瞬新たに受け直して感謝してお返しするということなんです。で王に会え祭りって言います。でそれを陛下が代表して地球人類を代表してですねされるということです。だからこれは何があっても続けていかなくちゃいけない儀式ですけども、いろんな事情でもしその儀式が途絶える時があれば皆さんの前乗りによって変えなくちゃいけない。だから皆さんは一瞬一瞬王に会え祭り大嘗祭してるんですよ。新たに受け直すということでね、預かり物として受け直すことによってね。だからぜひね陛下一人にお任せせずに皆さんができる範囲を支えて前乗りしていただくことが大切です。で もう一つはないというか
2月23日先生の復活について教えてください。
これさっき言った内容と重なるからいいですか、もうちょっと何か要はねそのまく先生はもう一度肉体を持たれてまだ間がないんで、ある程度皆さんの自由意志を超えて降り立っていただけるんですよ。だからそれを信じて素直に受けることができたら実感できる。 で、その素直に受けるって何か言ったら、宇宙神ありがとうございますを素直に信じれることですよ。宇宙神ありがとうございます言うたって何も変われへんわって思ったら何も変われへんし、何も分かれへんわって思ったら何も分かれへんだけです。でも先生が宇宙神ありがとうございますまとも神様お手当たれるんだよって言ってるんだから、それを素直に入って受けたら折りたたれて無色透明の自分になってっていう風になるんですね。実感として分かる。もうそれはもう皆さんの自由意志によってどんだけ信じてそれを前乗りされるかにかかっています、はい、だから誰のせいでもないです。で、あんなん言うけど私は分かれへんねんって言ったら自分の前乗りが浅い、心が浅いというのを反省してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の質問です。松下先生が復活されるのですが、一度夢に出てきました。これはどういう意味だったのでしょうか。
それはもちろん頑張って前乗りしようなっていうことですよ。それに尽きるとあなたは前乗りできるんだからということで夢に現れてくださったんだと思います、
はい、ありがとうございます。最後の質問です。ごまたきの意味を教えてください。よろしくお願いします。
ごまたきはね、本当に何回も説明してるつもりなんですけども、もう一度言います。ごまたきというのは要するに本当の前乗りとは何かになるんですけどね、その一人が例えば前乗りできる先生が一人祈ったって仕方ないんですよ。皆さんが前乗りしないと皆さんの世界は変わらないの。だからその自分はそんな本当に前乗りできないんだとかね、ヒゲマンにならずにね、前乗りしてください。でそのちょっとの前乗りでも大きな前乗りに変えるフィールド場所がこのゴマなんですよ。だからこのゴマに来て自分そんなに一瞬一瞬あたりに神様選んでないしね、その他のご飯食べたいとかあれしたいこれしたいお金欲しいとか思ってるんだっていう人でも、ここへ来てこの1時間だけは宇宙神ありがとうございますって宇宙神ありがとうございますって祈るとね、本当の前乗りを体験させるよって先生おっしゃって、その体験が大事なんですよ。それが分かれば前乗りがやりやすくなる。で全然祈る気のない人でも連れてきたら前乗りの目を根付かせるよって先生おっしゃるから、だから一回は騙してでも連れてきてくださいということなんで、このそれはこの的な意味であって、あちらの世界の人はこのゴマによって毎回たくさん救われて悟って変わっていかれます。だからこのゴマを毎月1回のゴマをね、向こうの場合は順番待ちなんですよ。会場がかなりここは大きいんですけど、それでも整理券出しても追いつかない。で、あここまでです、あなたは来月来てくださいみたいになってるんでね、それでもうずっとみんな待ってて来てますから、このゴマはね、何があっても絶やしてはならないんですよ。参加する人数がどんなに仮に減ることが、減ることはないですけどね、減ることがあってもやらなくちゃいけないんです。ですから一時ここでのゴマが中止になった時があるんですけど、その時は先生の指示で一人でやりました。それくらい必要なんです。だからこのゴマのための、維持費用はね、余裕があったらぜひ出してください。でね、何があってもゴマを維持したいんです。ほんでこの形にこだわっているようですけど、このここのヒノキを燃やすことが大事なんです。ですからぜひね、ちょっとヒノキを買うお金がいりますから、余裕のある人はね、村にお金置いていってください。無理に置いていく必要はないですよ。宗教ではないですからね。ただ神様のお手伝いしたい中でお金でお手伝いしたいという人は置いていってください。お願いします。本当にこのゴマがないとあっという間に地球は滅びます。それくらい大事なゴマなんですよ。あちらの世界の人がどんどん救われて地球を守る側に回ってくださるから、ここまで今ギリギリ来てるんです。ぜひね、ゴマの最後の締めはね、もう今任されてますので、皆さんお帰りになってから締めるんですけど、なかなかもうちょっといててくれみたいにもうちょっと延長してくれみたいなあって、最後の方なかなか帰れないでいるんですけどね、それくらいあちらの人にとっては楽しみにしてる大事なゴマですので、でもちろんこの世の人もその肉体を持ってる人もですね、ここへ来て祈ってるだけで深い祈りを体得できて簡単にできるようになるんですよ。だからぜひね、本当に親の死に目以外はね、ここへ来られて 1時間たった1時間なんですが、もちろんここへ来るために1日がかりになりますけども、たった1日ですから、毎月1日はね、ぜひここへ来てお祈りしてください。お願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。事前にいただいておりました質問は以上です。会場の皆様からの質問はございますでしょうか。はい、ありませんようです。はい、川田さん、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本当にね、このゴマが、今日はこのゴマの大事な話をせえということをやったんですけど、最後の質問に来たんで、今日ぜひどうしても時間のあるうちに喋らなくちゃいけない内容は言っちゃったんですけども、ともかく自由意志で来るということが大事なんですけど、このゴマに関しては騙してでも連れてきてもいいよということなんでね、ぜひ一度は騙して連れてきて、2回は来なくていいからって言ってしてください。だからその方じゃなくて、その方の後ろの援助の方が大きく変わりますので、いろいろと大変でしょうけど、お願いいたします。本当にね、このゴマをあと10年は維持しなくちゃいけないと言われてます。具体的には、2036年まではやめてはいけない。って言われてますので、ぜひ皆さん命ある限りね、ここへ来てください。お願いいたします。もう何も質問がなければ、今日はたくさん質問があって時間経ってますので終わりますけども、よろしいですか。すごく世界的には今年なんかは本当上の口でいよいよというとこ来ます。で、いろんな姿を見てもね、心動かさないようにしてください。どんな形でやっても一番いい形で一番小さく収まってます。それは保証します。間違いないです。だから本当だったら核戦争に至るっていうのが何回もずっと続いてきたんですけど、それがね、ちょっとした紛争だけで、もちろん紛争だけでもたくさん難民が出て大変ですけどね、核戦争だったらそういうところによって地球が滅びますから、そういう形で来てます。で、来年からはいよいよいっぱいいろんなことありますけども、何が起こっても日本人が心を揺るがさなければ、前乗りしていれば収まっていきます。それをね、分かってください。だから天皇陛下のね、こう宣言されるときに、全世界からあんだけの人がね、あんだけの王様が集まるなんてのはね、ありえないんですよね。東洋の一小国じゃないですか。そこへあんだけの国の方は来られますか、普通って。それくらいね、日本の使命というのが大事だというのが天皇陛下を通しても見えるんですね。だからぜひね、前乗りしてください。本当に宇宙神ありがとうございますというのは、一心主新たにマルトン神様を降り立っていただくことだ、降り立っていただけれることなんですよ。その自分は降り立ってもらってないと思っても降り立っていただいてるんです。それを分からないとダメです。それが分かれば本当に大きく具体的に変わります。ほんで、皆さんがもう3000世界って言うんですけど、お一人3000以上の世界を皆さん作っておられるんですよ。例えば何か映画見に行ったと、ほんで映画面白かったなと言って思い出したら、その映画の世界を作ってるの。そういうのがもういっぱい重なってるんです、皆さんお一人お一人がね。で、その中でどういう世界を作ったかによってご自分の運命がこの世的には決まっていくんですよ。だからちょっとあれ思っただけやねん、ちょっとあいついやらしいな、あいつケチやなとかね、あいつ憎たらしいなって思っただけやねんって言っても、その憎たらしい世界を作ってるんですね。そういうくらい大変なことなんです、言葉というのは。だからね、ぜひぜひ宇宙神ありがとうございますと込めてね、全てを消し去っていってください。ご自分が祈って消すんじゃないですよ。誠の神様を打ち当たれてどんどん消していかれるんですけどね。でもそうなんだということを信じないと、信じただけしか効果出ませんから、絶対の真に向かってね、進んでいってください。絶対の真になったらもう一切の文句はないんですよ。神様が一番優にされてるんだって信じきれるだけになります。そこまでいかなくてもどんどんどんどん進んでいってください。そうすることによって、皆さんが間違って作ったマイナスの、ご自分のマイナス世界が一つ一つ消えていくんですよ。ほんで本当のマイノリになったら一瞬で消えます。わかります。だから200人の前の人ができたら地球は一瞬で良くなるっていうんです。で、そこまで200人の無色透明の人間を作りたいと思います。で、実際皆さんできる方ばっかりが集まってます。 で、この中の何人かは素直にやっておられますので、12月23日にはね、大きな自覚を得て大きく変わりますよ大丈夫で、今から、いや僕自信ないわ、私自信ないわ、嘘でも今から素直にね、宇宙神ありがとうございますという祈ることをまず信じてください。そこが大事なんです。なんぼ呼吸に込めたって、こんなん祈ったって仕方ないわと思いながら込めたら仕方ないわしか出ないの、当たり前でしょ。まず信じれることです。先生のおっしゃると、先生を信じるかどうか、神様を信じるかどうかにかかってます。今までの宗教との一番大きな違い、だからこれは宗教じゃないと言うんですけど、何が違うかって言ったら、今までの宗教は神様を信じてるふりして信じてないのね。だから願い事を言いなさい、叶えてあげようっていうの、おかしいでしょ。全知全能の神様はその人の願い事も何もかも全部すでにご存知じゃないですか。だから願い事なんか言わなくたって、必要なものは叶えるし、必要でないものは叶えない、当たり前。だから今が一番良くなってるに決まってるんです。それは今の宗教では言わない、言わないということは、その宗教の中心者ですら神様を信じきれなかったということです。あるいは本当のことを言いますと、あんまりこんなはっきり言うとね、みんな逃げていくんで、ちょっと願い叶えてあげるよと騙してやっておられたということです。でもその創始者がおられなくなると、願い事を叶えるだけの宗教にみんななっていくんですね。でね、なんとか祈願、親友祈願とかね、祈願料を取って祈願するようになるんですけども、それはもう神様はそんな不自由なものではありません。だからぜひね、この宇宙神ありがとうございます祈り言葉をどんだけ信じきれるかです。先生が宇宙神ありがとうございます素直に祈ってくれたら、素直にですよ、祈ってくれたら、いちいちごちゃごちゃ思わずに祈ってくれたら、まとも神様を置いてあって働かれるんだよっておっしゃってるんだったら、それを信じてください。ほんだら、あっという、本当にあっという間に信じてやる人は変わるんですよ。でもみんな途中でね、ほんまやろかって思うやな。で、ほんまやからと思ったら、またほんまやろうかなっていう疑問の世界が展開して崩れるだけなんですね。でも崩れてもまた思い直して、呼吸に込めて元の神様に降り立っていただいてください。よろしくお願いします。また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
高橋さん、ありがとうございます。
頑張ってな。
わかりやすかったね。